まあ、救い主との生きた交わりが大切です。本当に他の何者にも勝って大切です。ペテロは船から降りました。ペテロはイエス様の御言葉によって水の上を浮きました。その前まではペテロは波に悩まされ、同じところをこぎ回っていましたけど、今はイエス様の御言葉によって水の上を歩いています。そしてペテロはイエス様を見ています。まあ、最後に私たちはどうしたらイエス様との親しい交わりに近づくことができるなのでしょうか。もう一つの答えは信仰の注順によってです。注順のない信仰はもちろん本物ではありませんけども、信仰の注順は確かに水を通らなければなりません。もし私たちがイエス様との親しい交わりに入りたいと思うならば、私たちも水を通らなければならないのです。まあ、イエス様が来なさいと言い、私たちはそれに従うには水の中を通らなければなりません。攻撃と敵対の中を通らなければなりません。敵がやってくるのは当たり前の話です。まあ、悪魔はペテロがイエス様の身元に行くことを欲しくなかったんです。で、大嵐が来ました。もし人々がイエス様との深い交わりを持ちたいという憧れを心に深く持っているならば、いつも、まあ、嵐と攻撃と敵対が起こります。聖書はペテロが小人間でないことをよく表しています。ペテロは私たちと全く同じように全く普通の人間でした。すなわちペテロは風を見て沈み始めました。ペテロは注意を横にそらしました。ペテロはイエス様だけを見なかったんです。もし私たちが環境、人間、自分の変えを見るならば、イエス様の御言葉の浮力がなくなって沈み始めます。イエス様の御言葉に従う道は攻撃に続いていますが、イエス様の御言葉に従う道はイエス様の御手に続いています。すなわちイエス様に近づける道です。信仰の中枢の中に私たちが何かを始めれば、例えば途中で自分の思うようにいかなくても、その終わりは必ずイエス様の御手のうちにあります。まあ、来なさいというイエス様の御言葉に忠実であるならば、終わりはイエス様の力強い腕の中にあります。31節、そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んだ。ペテロは波の間に飲まれてしまう。当然の、まあ、刑罰を受けて叱るべきでしたけど、イエス様はそうさせませんでした。イエス様はご自分のためにあなたを沈めさせませんし、溺れさせません。それにはイエス様の名誉がかかっています。イエス様はあなたに来なさいと言われましたから、あなたを沈めさせることはできませんけども、イエス様はペテロに、まあ、一言言わなければならなかったんですね。31節の後半、信仰の薄い人な、なぜ疑うのか。イエス様はあなたの信仰は強い、あなたの信じた通りになるようにとは言っていません。イエス様はペテロを今回しなければならなかったんです。けどもそれだけではなく、イエス様はご自分の手を差し伸べられました。もしイエス様が私たちの方に御手を伸ばされたならば、それは災難の裁きの手であり、それは救い主の手であり、 私たちに救いを与える手です。イエス様はペテロを連れ戻さざるを得ませんでした。イエス様はペテロを波の中から引き上げ、しっかりとした場所、すなわちご自身の御言葉のうちに置かざるを得ませんでした。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか、そこに私たちの思うようにいかないことがよく伝わっています。なぜあなたはいろいろなことを見るのですか。なぜあなたはイエス様だけを見ないの。イエス様との親しい交わりは私たちの求めるところであるだけじゃなくて、イエス様ご自身の求めるところでもあります。イエス様はご自身の明らかにされました。決定してください。主よ、もしあなたでしたら私を水の上歩いてここまで来いとお命じになってください。イエス様が来なさいというまで待ちなさい。けどイエス様があなたを呼ばれたならばたまらわないでください。他の人を見ないでください。波やこんなの見ないでください。ただイエス様だけを見てください。今日は幸よしなね。